新しい経済ニュース。この番組では幻冬舎のメディア新しい経済がブロックチェーン、仮想通貨、フィンテックに関する日々のニュース解説を平日毎日音声コンテンツでお届けしています。そして新しい経済ではブロックチェーン、仮想通貨に関するニュース解説記事やインタビュー記事、学習記事などのたくさんのコンテンツを掲載しております。ぜひ新しいひらがな、経済、漢字で検索してメディアもチェックしてください。そして LINE 公式アカウントではメディアの更新情報を配信しております。 LINE 公式アカウントにもぜひご登録ください。
幻冬舎新しい経済編集部の武田です。
大塚です。はい、本日は10月の2日金曜日です。今日のニュースいきましょう。 IBM やアクセンチュアらがタイのブロックチェーン基盤の電子保証上プラットフォームの機能拡張を発表。欧州中央銀行がデジタルユーロの商標登録申請。アメリカナスダックに暗号資産取引所の運営企業が初上場。カヤックがタマプラザにてコミュニティ通貨マチノコインの実証実験開始へ。ビットバンクが暗号資産の販売所サービス開始へ。
一つ目のニュースいきます。 IBM とタイのブロックチェーンコミュニティイニシアチブ BCI が電子保証上プラットフォーム ELG を規模に関係なく全ての事業者が利用できるようにすることを9月30日に発表したというニュースです。なお、アクセンチュアもプロジェクトのコンサルタントの役割として参加しております。BCI は2018年にタイの大手銀行6行が株主として結成されているコンソーシアムです。現在 BCI にタイの22の銀行と15の民間企業が参加し、 BCI は企業のオークションやその他のタイ国内取引手続きのための支払い義務をサポートしています。また BCI のプラットフォームは2019年後半に稼働し、約317億円の保証上を取り扱っていて、会員企業は取引コストが 200% 削減したと広告する企業も存在しております。電子保証上 LG とは、貿易取引において当事者間で損害が発生しうる場合に一方が金融機関の保証を受けて発行する電子の保証上のことです。ちなみにタイでは毎年50万通以上の保証上が発行されており、4兆5620億円相当の規模があるとのことです。 BCI の取締役会長であるシラワット・サンティビサット氏は次のようにコメントをしております。ブロックチェーンプラットフォームは将来的に海外市場に成長するためにハイブリッド展開モデルを使用するという当社のロードマップに沿ったものであり、 BCI にとって意義のあるものです。 LG は BCI が提供する最初のサービスに過ぎません。近い将来より多くの製品が追加される予定です。またこのプラットフォームは BCI がより多くの企業にスピードと効率性をもたらすだけでなく、サービス提供を拡大していくための強力な基盤となります。ブロックチェーンは多業種接続プラットフォームにとって重要な要素です。ブロックチェーンは企業がプロセスや非効率性を再考することを可能にし、スケーラビリティ、セキュリティ、マルチクラウド機能を提供する適切なパートナーとテクノロジープラットフォームがあれば、これらのネットワークは環境や地域を超えて効率的に成長することができますとコメントしております。続いてのコメントは BCI の社長であるシリワット・ケチャチャロエンシン氏のコメントです。ハイパーレッジャーファブリックバージョン 1.1 からハイパーレッジャーファブリックバージョン 1.4LTS への大規模なアップグレードは、ビジネスプロセス、セキュリティ、ガバナンス、コンプライアンス、技術リソースの改善に参加している15の事業体すべてが緊密に連携し、数ヶ月に及ぶ準備と多大な努力を必要とし、ビジネスと技術面で大きな課題となりました。IBM チームの強力なコミットメントと BCI への卓越したサポートにより、このグローバルなベストプラクティスへのアップグレードはダウンタイムゼロで大成功を収めました。IBM ブロックチェーンを技術基盤とし、本日達成したイノベーションのマイルストーンにより、BCI の ELG プラットフォームに新しいメンバーを迎え入れ、タイの商取引に最大限の効率性をもたらす準備が整いました。続いてのコメントは、タイ IBM のインドシナエクスパンション担当副社長兼マネージングディレクターであるパタマ・チャンタラック氏のコメントです。IBM は BCI とその成長するコンソーシアムがタイの金融取引を実行する上で重要な課題の一つに対処するために、安全性の高い IBM クラウド環境上でブロックチェーン技術を利用することを支援できることを誇りに思います。2016年に IBM ガレージ4クラウドでタイの銀行コミュニティのメンバーによって初めて開発されたこのプラットフォームは、銀行とノンバンクのエコシステムプレイヤーを迅速かつ効果的に結びつけるためのベストプラクティスを取り入れております。補足をします。タイと同様にブロックチェーン技術を使って保証上システムの改善に取り組むことを目指している国としてイタリアが挙げられます。 今年初めイタリアの金融警察を含む30のイタリアの銀行や組織がブロックチェーンを活用したデジタル保証プロジェクトを推進するためのコンソーシアムを結成しております。続いていきます。欧州中央銀行 ECB がデジタルユーロという用語の商標登録を9月22日に申請したことがブルームバーグの報道によって10月1日に明らかになったというニュースです。欧州連合知的財産局のウェブサイトによると、商標登録の出願は欧州中央銀行の法定代理人であるボックリーガル氏によって行われたとのことです。欧州中央銀行のクリスティーヌ・ラガルド総裁は、数日以内にデジタルユーロに関する公開協議を開始します。ユーロシステムはこれまでのところデジタルユーロを導入するかどうかを決定していません。しかし世界中の他の多くの中央銀行と同様に、デジタルユーロ導入のメリット、リスク、運用上の課題を探っているところです。我々には通貨が欧州の人々に十分なサービスを提供し続けることができるように、決済の革新のリスクと便益のバランスを取るために積極的な役割を果たす義務がありますと、先週の欧州議会での演説で述べていたとブルームバーグが報じております。
続いてのニュースいきます。香港を拠点とするデジタル資産金融サービス企業ディジネックスがアメリカナスダックに上場し、取引を開始したことを10月1日発表しました。ディジネックスはカストディ企業であるディジボルトやシンガポールの暗号資産取引所イークオースを運営する企業です。今回暗号資産取引所を保有する企業がナスダックに上場したのはディジネックスが初の事例となります。ナスダックはアメリカの新興企業向けの株式市場としては世界最大の規模を誇ります。ナスダックにはアルファベット、アマゾン、アップル、フェイスブック、ネットフリックスも上場しています。今回のディジネックスの上場は、すでにナスダックに上場していた特別買収目的会社スパックである8i エンタープライズアクイジションと合併することで行われたということです。なお今回の合併により 8i エンタープライズアクイジションはディジネックスの上場とともに上場廃止となっています。なおリリースによると、ディジネックスが上場前に完了した調達金とスパックに残っている資金を合わせると約5000万米ドル、日本円にして約52億8000万円が調達されたことになるということです。今後ナスダックではディジネックスをティッカーシンボル EQOS として取引を行うということです。補足をします。特別買収目的会社スパックとは、有望な未公開企業を探して買収することだけを投資家に約束し、資金調達をする企業形態です。 IPO の際にどの会社を買収するか不明のため、ブランクチェックカンパニーとも呼ばれます。続いてのニュースいきます。株式会社カヤックが同社提供のコミュニティ通貨サービス、街のコインを用いた実証実験を多摩プラザで開始することを10月1日に発表しました。カヤックが提供するこの街のコインは、分散台帳技術を使い、QR コードを介してユーザーがポイントを獲得、利用できるコミュニティ通貨サービスです。今回、街のコインは横浜市と東急株式会社が推進する次世代郊外街づくりのモデル地区、多摩プラザ駅北側地区の多世代交流、共助活動の活性を目指すプロジェクト、多摩プラリビングラボにて活用がされるということです。この実証実験は、多摩プラザの街づくりに関心を持つ人やグループをつなぐ地域団体、多摩プラコネクトが主体となり、10月13日から開始をするということです。今回の実証実験の目的は、地域のローカル情報を提供するチャットボットサービス、タマプラボットと町のコインの連携により、住民同士の共助活動を円滑にする動機づけになるかを検証、そして多世代交流、地域コミュニティの活性化を図るということです。具体的には、タマプラボットと町のコインをシステム連携し、タマプラザ内の公園や道路の清掃など、地域活動の参加に対する動機づけになるかを検証するということです。また子育て世代やシニア世代が多く住む多摩プラザ団地での共助活動の活性化を図るということです。これは例えば、少しの時間だけ子供を見てほしい、重い荷物を上の階まで持っていけないなどの困りごとと、子供に英語を教えられる年配の方、重い荷物を持つことができる中学生といった、できることを持つ多様な住民をつなげるなどが共助活動ということです。またこの実験では、共助活動の情報発信と参加の促進を目的に、町のコインとして初めて他サービスとの連携をするということです。町のコインで作られたチケットがチャットボットであるタマプラボットへ配信されたり、タマプラボットで地域情報の投稿をすると、町のコインからコインが付与されたりと、楽しみながら共助活動への参加や地域に関わりを持てる仕組みを提供するということです。補足をします。カヤックが提供する街のコインは、2019年9月に神奈川県 SDGs つながりポイント事業で採択されて以来、10月11日に街のコインを導入する福岡県八女市をはじめ、自治体の主導で導入がされていましたが、9月24日に発表された山口不動産株式会社との東京大塚の魅力発信と街の活性化への取り組みで、民間企業主導の導入が初めてされ、そして今回の多摩プラザでの取り組みでは、地域団体が主体となるのは初めてということです。 今後もカヤックはゲーミフィケーションを活用した街のコインの導入により、楽しみながら自然と共助活動の参加が促進され、新たな地域交流が生まれることを目指していくということです。続いてのニュースいきます。ビットバンク株式会社が同社運営の暗号資産取引所ビットバンクにて10月5日より販売所サービスの提供を開始することを10月1日発表しました。販売所とは暗号資産をユーザーと取引所が直接売買する店頭取引方式のサービスのことです。ビットバンクによると、同社においてこれまで培ってきた取引所の流動性を活用することで、販売所現物取引において業界最小水準のスプレッドでの取引が可能となる予定ということです。なお、販売所サービスでの初回の取扱い通貨は、ビットバンクの取引所サービスで扱っている全7銘柄のうち、ステラルーメンを除いたビットコイン、リップル、ライトコイン、イーサリアム、モナコイン、ビットコインキャッシュの6銘柄となっています。はい、本日のニュースは以上となります。そして昨日新たに記事を公開させていただいております。ブロックチェーンは日本の国家戦略になるか、デジタル庁発足人の平井卓也デジタル担当大臣へ、ビットフライヤーブロックチェーン加納雄三氏が表敬訪問です。こちら昨日10月1日に日本ブロックチェーン協会代表理事兼ビットフライヤーブロックチェーン代表取締役の加納雄三氏が平井卓也デジタル担当大臣を表敬訪問しました。その表敬訪問の様子を記事化させていただいております。前半ではプレス向けに公開された会談部分、そして後半では会談後の加納氏への囲み取材についてお伝えをさせていただいております。こちらぜひご覧いただければと思います。はい、このように私たち新しい経済編集部ではブロックチェーン暗号資産に関するニュースを平日毎日ラジオで配信をしております。本日ご紹介したニュースも記事として上がっておりますので、ぜひサイトの方も見に来てください。新しいひらがな経済漢字で検索して見に来ていただければと思います。また私たち YouTube チャンネルも運営をしております。 YouTube チャンネルでは株式会社クリプトエコノミクスラボ落合翔吾氏と新しい経済編集長の志田祐介がテクノロジーや政治社会など様々なテーマで語り合う YouTube 番組ホットテイクをお届けさせていただいております。ぜひ YouTube 上で新しいひらがな経済漢字で検索していただきまして、新しい経済のチャンネル見つけていただきましてご覧いただければと思います。その際ぜひチャンネル登録高評価していただければと思います。それでは本日はありがとうございました。
ありがとうございました。